宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインキャスター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日は月末の男、投資カレンダーの大岩川源太さんにもいらっしゃっていただいてます。大岩川さん、
よろしくお願いします。
なんで笑ってる。
よろしくお願いします。
これダメなんだ、
なんか嫌なんですか。私
ないから大岩川源太名前変わるってさっき言ってたの言いにくいんだよ。
月末の男がおかしかったじゃないですか。
源太さんがね、
源太さんで、
はい、大岩川のところでどうあれしたわけじゃないよな。
そうですよ ね、
そ, うだよね。その前
そうですよね、おかしいですよね。
でいつもそれを言うたびに豊かな星を追い出すんですよね。名前変えろって。
何それ豊かな
星。あ、知らない。
じゃあいいです。あーって口開けて飛んでるやつですよね。
そうか。
それでですね、
はい、
桜もちょっと引っ込んだ寒さでね、東京町寒いですよね。
風がね、
先週開花宣言ありましたけども、はい、引っ込んじゃった、株式市場も引っ込んじゃいないですけどね。
今年のだって開花少し早いもんね。
そう、うん、2日から3日早いですね。
で急に暖かかったです
よね。
はい。
でこういうこと言ってるのは何かって言ったら、株が上がると水曜日を今日はシャウトできない。先ほどね、あの
今の時間はシャウトできないですよ、
うん、
今日1日考えればシャウトできるかもしれない。
でも今日は取っていける手があるんですもんね。株が買い時でしょ。
そうです、
株が買い時。
もちろんそうですよね。
株が買えると水曜日、
調整はほらもうめったにないですから ね、 ね、
前の番組でも北間さんに代わって和島くんが、
うん、
言い訳をしておりました。
和島さんが水曜日 ね、 ね、来たのはちょっと僕心配されて
るんですけど、和島のファンは和島の後で、北浜さんが俺の次にやるから絶対水曜日はこうなるんだよなと思ってるかもしれない。
あ、その中で申し訳ない。和島ファンが多いからね、結構ね。
ということでちょっと安い前引けでした。
そうですね、
2円75銭安、19,690円70銭、トピックス 1587.48 マイナス 0.11。 でももみ合いですか。
いや下げないね、正直言ってね、うん、まあ、22円は下げてるんですけども、
うん、
まあ、あの昨日もそうですけどね、この相場はやっぱり引き続き強いという感じがしますよね、う
ん、でもこの参加者できなかったか、売買代金見るとですかね、少ないですよね。
20億をようやく超えるっていうぐらいですよね、
うん、これはどういうあれなんですか。ずっとそんな感じですよね。ただずっと高いところにあってね。
そうそう、高いから、あのやはりそうですね、個人投資家の方はほとんどこう様子を見てるという状況がずっと続きますよね、
うん、いつまで様子を見ればいいんですか。
いやいや、下がるまででしょうね。
ほら
気を反落したら、ね、
これは源太さんが笑っとる。
これドンと出てきますよね。だってトヨタをさ、下がらない状態の中でね、今買えって言ったらちょっと買いにくいじゃないですかね。
あ、
まあ、
そうそうね、
あの少し軟調ですからいいですけどね、
うんうん、ただみんなね、その景気のいろんな指標が出たりとか、あるいは政府サイドからいいと言われてですね、
はいはいはい、
確かに企業なんかも良くなると思ってるんですけど、やっぱり買い場がこうなってくるとね、
分かりにくいってことですよね。
で多分ですね、合理的に判断すれば、16年度の経常利益とかそういうのもですね、もう食っちゃってる恐れはありますよね。
まだそこまでは見てないと思うんですよね。そこまで言ってないですか。今のところ見てるのはほら、米国の利上げがいつになるかっていうことを見てるところですからね、
うんうんうん、
ですから、まあ、あのそれがね、今までよりは遅くなるだろうということで、まあ、それで堅調な形になってるってことになりますよね、
うん、だからそういう形で見るとですね、もうよりグローバルなところで、アメリカの動向を見てる人たちはやっぱ為替市場ですよね。
そうだから痛し返しなんですよ、日本にとってはね、
うん、
米国 の、 その金融緩和が続くということはその米国にとっては望ましいかもしれませんけど、米国市場にとってはね、うん、東京市場にとっては決してあの望ましいとは言えないですよね。ドル安になっちゃいますから、うん、今こう昨日今日と高値で揉み合ってるのはこのドル安のところがね、
うん、
まだ改善されてドル高になってくれないからね、うん、ちょっと買いづらいというところになってるんですよね、うん、
でもドル買い急速に今巻き戻しになってますけど、すっごい円高になるわけでなければ、120円内外ぐらいだったら別に良くないですか、買えって。
なんて言いますかね、どこの水準が適切かわからないわけですよね、うん、だからちょっと今のところ見ますと、その円安になったからだって、東京市場はこれ、ものすごく喜んだ反応にはなってない
ですよ、なってないですよね、最近
はね、うん、そうですよね、だから120円を超えて121円に近づいたりすると、むしろね、うん、こうマイナスの反応というのも出てくるような感じになってます、今のところね。ですからそこのところ本当にこうどっち動いていいかわからないというふうな形になっちゃうんですよ、結局ね。
イエレンさんあたりもね、はい、あるいはアメリカサイドなんかもドル高に言及してるんですよね、
そうです
ね。すでに 24%、25% ぐらいのね、はい、ドル高になって、アメリカ企業なんかでも困るっていうのは出てますからね。
それは出てきますよね、当然ね、
ですから流れはどっかで調整される。
そうそう、流れはやっぱりドル高ですよね、大きなトレンドはね、
やっぱりアメリカがすごいということですか。
そりゃそうですよね、
日本はダメってことですか。
経済がね、いやいや、どうしてそうです飛躍するの。
やっぱりその国の通貨が売られる
って、やっぱり潜在成長力と考えれば、日本の方がどちらかというとありますから、
ね、
アメリカ経済の発展力っていうのはもちろん大きなその規模ではあるんですけども、個々の企業を見た場合ね、はい、ものすごくいい状態が続きましたから、これからさらにってなるとね、やっぱりちょっと苦しいかなと思うんですよね、決して悪くはならないですけど、それに比べれば東京日本の企業の、ね、はい、乗り主の方がずっと大きいと思いますよね、ですから、まあ、株価も伸びると思いますね。
アメリカも企業業績がいったらどこが入るかって言ったら、結構リストラなんかね、やってて、それで儲けてる形ですね。
それはありますよね、
そういうのを聞いてて源太さんはどう思われますか。
いや、全てはやっぱり北浜先生の言う通りだな、
ほらね、よくしつけられてるから、いや、
うっかり話聞いてなかったという
あの今年もまたお中元送ります。
いや、ありがとうございますまた夏まで期間ありますから大きな袋も持ってきてますからいやでも今日はちょっとトヨタなんかこう押してるんですけどね、で銀行とかも伸びないんですよね、なのにこの程度しか下げてないというのはもうカラカラになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。
カラカラ、
まあ市場の方で、まあ、みんなが吸い上げちゃって ETF とかなんとかで、
ETF はね、
だから出来高少なくって もう株価の方が今度は逆に上がるような形に日経平均になってるんで、これね本当に100円か200円ぐらいここで押さないと逆にね乗れないし怖い状況になるような気がするんですね、今だったら200円か300円押したんでいいんですけども、ここからまた300円上がると今度は600円押さなくちゃいけないような状況になると思うんですよ。だからそうじゃなくて個別銘柄で端の方に広がってほしいなと思うんですね、みんなが元気が出るように、それだけはちょっと気になるんですけども
、大型が一服してちょっとマザーズのあたりとか行ってくれるといいなという希望、
まあそうですね、
先週あたりから言ってるんですけど、
まあそれを思うんですけどもそうはいかないと。
いかないですよね。
ディーリング、まあディーラーさんですね、それとかデートレの人がトヨタでうまいこと言ったもんですから、そのお金つまりワンショットがでかくなりつつあるんですよ今、で、まあ、乱高下がこう値がさなんかでもきついんですけども、
昨日今日のエーザイとか、
そうそう、そういうエーザイにしろ何しろ、それに似合う何かが欲しいんですよね、それがまあ一般株じゃどうしてもできないんで、まあ、225というか一部の主力の方に固まってしまうというのはあるんじゃないですかね。
もうね簡単に言うとね、今はね ETF やってればいいって形になっちゃいますよね、簡単ですよね、シンプルですよ ね、それはもう ETF 各種ありますけど、ほとんどが上がってるんですよね今のところね、業種別の ETF ももう全部上り調子ですもんね、
でもそれもいわゆる大手のところがやってるんですよね。
そうですね、
じゃあ個人投資家はどうするんですか先生。
個人投資家はさっきちょっとね、リクエンさんも言ったように100円ぐらい下がってるこれも待ってるっていう形ですよ、
待たなきゃいけないんです。
それはありますからね、
100円で今の水準から100円、
いや
そこは
もうそれが下がればいいことなんですよ、
100円上がれば200円下がれば200円上がるっていうのはこういうあれですかね、ギザギザで
こう100円下がれば200円上がるってことはありますよね、今はね、
いや一旦 このまんまね、でもずっと言っちゃうと、個人投資家さんが1月、2月、3月とこう売り越してますから、配当を取ろうと思っちゃうんですよ、これ、どうしてもお金が余ってるんでね、で、変に今日明日ぐらいが強含みすぎちゃうと、落ち跡のなんか動きが鈍くなるような気がするんですよね。だからそこをちょっとイメージしながら見てるんで、今日のこの22円安というのは僕は逆にいいかなとは思ってるんですよ。 だから個別銘柄で225を見たときに、なんかチャート見たらね、先生、買えないですよね。
買えませんね。
なのに ETF は買えるという、なんかこう、矛盾したような形になってるんで、矛盾があんまりひどいと、まあ、ちょっと警戒をしなくちゃいかん。
個別の銘柄の場合はね、その下がったときにね、誰かがカバーしてくれるかとなったときにね、ちょっと不安なわけですよ。それに対して ETF が下げた場合には、これはあの GPIF とかね、その他また買ってくれるだろうということが、ね、まあ、想定できるんですよね。ですからそれだけ安全度も高いというになるとね、やはりこう、機関投資家さんはもちろんですけど、まあ、大手のね、売買やってるところはね、ETF に行っちゃうんですよね。安全性ということを考えますから、で下げても再帰性というのを考えなきゃいけませんからね。そこのところがね、個別の銘柄の場合は再帰性がちょっとこう非常に、ね、確率が低いわけですね。ですから確率の度合いを測って投資をしなきゃいけませんですから、この、ね、確率の度合いが低いということで、ね、皆さん手を出してこないということになっ なるということですね。
その確率と、ね、先ほど言われたその、はい、安全性ってのがありますね、はいはい、安全性ってのはやっぱり儲からないってことですよね。
そうですよ。
だから大手がバーンときてね、はい、1円とかそのぐらいで何十銭とかね、儲かる最終的な額としては儲かりますよね。でも個人にはそういうわけにいかないですよね。
いやでもさ、うん、今だったら今はそういうことは言えるんだけども、うん、これまでねやっぱりお金って株式投資っていうのは、はい、お金持ちがどう動くかっていうことをちゃんと見てやるべきことなんですよ結局は、うんうんうんうん、ね、大手がやってるとか例えば GPIF がね、うん、株を買っていいのかとかね、いろいろ言う人がいるんだけれども、うん、どこであろうが株を買い上げてくれるところがあるんだったらね、うん、それについていかなきゃいけないんですよ、もともと、うん、で、それは安い特有があったわけですから、うん、もう高くなってからね、あの子の言ったってさ、しょうがないわけだよね、うん、ですから、それはね、これからもまた同じことが繰り返されるんで、なんでしょうかね、こう不当にね、ETF ばっかり買ってとかさ、言ってる場合じゃないわけ、
言ってる場合じゃないですよね。
そうそうそう。
とやっぱり ETF に入ってるようなとことか、
う
ん、今だと JPX400 とかそういうのについていく方が良い。
そうで、しかもそれで見るとよくわかりますけれども、やっぱりね ROE がいい株が買われてるんですよ、うん、結局ね、それは GPIF その他ね、機関投資家はほとんどそこを買っていきますから、うん、それの前提でやっぱり投資 していかなきゃいけないんですよ結局ね、
うんうんうん、
でそれで個人の人はまあ買ってないというふうな感じになります。それは相場感の違いだから、うん、まあ、しょうがないわけですけど、うん、この先行きをどう見るかということがやっぱり、一番大きくてね、
うんうん、
多くの方はね先行きに対して非常に悲観的な見方なんですよね、米国経済に対してもそうだし、ね、日本経済に対してもそうなんだけども、例えば短期トレーダーのね、オプションをやってる人なんかも先行きの対する見方がね、うん、ちょっとねこう私なんかとは違いますから、はいはい、大損したりするんですよ結局ね、うん、どちらかというと下げる方にかけたり、うん、するわけですよ、うん、でも短期の人はそれはいいんだけども、中長期という場合はやはりちょっと違うと思うんですよね、うん、ですからそれを考えると個人の方もね、うん、中長期視点でやっていけばね、うん、成功確率高いんですけど、うん、非常に短期視点になってるんですよね皆さんね、だから買ってこないということになるんですけど、うん、別に買えとは言わないですよ、うん、だね、その人の買ってたから、
うん、
ですけどこの中長期視点が忘れられてるっていうことが問題なんですよ、
うん、
GPIF が買うとかなんとかって、はいはい、GPIF も投資してるわけだから、うん、別に損しないように一生懸命やってるわけだから、うん、あそこが買って、ね、不自然だとか言ってる場合じゃないと思いますよね、
うんうん、まあ、それ完成相場であるかなとか別に言
ってて、そうそうそうそう、
金持ちが相場を持ってるやつが動かすってのは事実ですよね。
そういうことです、うん、はい、そうですね、
まあ、資本の論理で動くわけですよね、株式市場
ですから。だから、ね、僕なんかもそういう批判をするように受け取られてますけど、批判はいくらやったって世の中変わんないですからね言わないより言ったがいい
事情もあるけど、資産のパワーだったらなんか変わるよね。
でもこの資本ばかりはやっぱり金が持ってる人間が動かすのは事実ですよね。そうです。アメリカなんてまさにね、99%で 1% 動かしてる、それでみんな乗り合いだけの話ですもんね。
そうそうそうそう、うん、だから株式市場は特にそういうことなんですよ結局はね、うんうん、だってお金がないと株やれないわけだから。
そうだ。
でもそれでいけば、まあ3末ぐらいでちょっと GPF も含めてちょっと需給の流れ変わりますよね、
大きいお金の人たちも。
そうそう、今から1年間の運用、先ほど先生言われたように、年金の人らでも何でもあれ長期で見てるんですからね。
そういうことです、そういうことですね。
長期で見て今が安いと思って買われてると思う。
長期も何十年ですよね。
そうなんですよね。
そうですよね、年金払わなきゃいけない。だからここ2週間ぐらい売り越しじゃないですか。そんな高いところ 頃やっぱ買ってなかったのかな、ね、安心だなって思いました。
そうそうそう、おっしゃる通りだよ、
おっしゃる通り、
結構利口にやってますよ、
ね、賢いですよね、
賢く、いやもう賢くやっていただかないと私の年金
そうでしょこんな水準で買わないって感じですよね
さあこの中で金内さんがそれを言うとおかしな感じ
え、何ですか
私の年金が入れた時はすぐあの北浜先生の顔見ました
私は6万2000円もらってるからね、毎月ね、
ああ先生もらわなくてもよくないですか。
いやいや、あれが頼りですね。
その6万2000円で ETF 買われてるんです
そういうことですね、
まあ、北山さんも年金の水準はね、皆さんとほぼね国民年金の水準と同じぐらいなんでしょうかね、はいはい、そういうのがなくなったら困りますからね、うまい運用を、
そうですよ、
ね、それでそれにみんなが乗っていけば、乗るとは言わないですけれども、まあ、そうです、年金のこの資産が拡大する可能性もありますよね。
いやありますよ、ともかくね、
でも先ほどの話からいくと、お金を持ってる人たちがリードするというのがあると、はい、4月の第2週ぐらいから個人投資家さんが非常に有利になってきますよね、うん、ずっとお金を持ってて、ね、
4月第2週
2週ぐらいの、
なんで
4月、いやだから中身を言ってはこれは DVD これから売るんですから、
ね、あそうか、そっちですか、
それもちろん関心もっと喋って、
いやでも本当にまああのーはい、私公的担当だったんですね、証券会社時代、うん、でその頃の流れから来ると、まあ、期末の時はまあそれまでの処理とかいろいろされるんですよ。だから買わなくちゃいけないのは買う。で20日過ぎたところからちょっと流れが若干変わってるんですけれども、うん、4月になってくるとどうしても個人投資家さんがちょっと最初は様子見て、その後から割安とか割と長期で見る目ができてくるんですよ。それと決算発表が4月末から5月にかけてあるというんで、いいものを買おうとするんで、先ほど先生言われたような ROE のいいものとかで置いとかれてるの多いですからね。
まだ置いとかれてるのいっぱいありますか。
たくさんありますよ。
あの400リストをね、やっぱりいつも手に持ってなきゃ、ね、
そう、
JPX400
そうそうそう、うん、だってあるんだ、与えられてるものがあるんだから、うん、もうこれから上がりますよっていうリストだからね、
う
んうん、簡単だよね、
うん、
与えられてるんだもんね、うん、
これから上がるわけですね、
あのインドのさ、はい、あのなんか、テストのさ、はい、あの安直をでやってたじゃないですか、
カンニングね、そうそう、集団カンニング、
あれみたいなもんだからね、安直を与えられてるから、うん、もう活用すべきですよ、
うん、うん、だってそういう時では要するにそれ裏を行こうなんてバカなこと考えてダメなんですね。
あんまりね、裏はね怖いよ、なんか何が出てくるか分からないからね、裏見ちゃいけない方がいいって
本当ですか。でもあのカンニングも500何十人対抗になったらしいですけど、ね、
このあれはね、
はよくありません、
400銘柄はね、あのリストはね、あのなんていうの、逮捕になりませんからね。
そうですよね、有効に活用した方がいいですよね。そうそうそう、ということで銘柄いきましょう、
うん、はい先週の振り返りでございます、はい、まずナブテスコ6268、
お6268
は3月18日に上げたので19日の寄り付きが3600円で、本日全引けが3595円、23日に3655円つけていますが、今日はちょっとマイナス、
ちょっとあれですね、今日40円はプラスになったのか、
そうですね、あ昨日一昨日が下げて、
はい、そうですね、
横ばい
ですね。ですけどこれは強いですから、このぐらいのところでこう、うん、下げもね、まあ、止まるっていうか、こんな感じの動きをしてまたこう買い直されると思いますよ、これとね、
高値圏、
そうですね、
今日ちょっと商い、うん、増えてる、
北本の銘柄ってこの右肩上がりのとここうちょっと休んだとこ追っていくケースが多いですよね。
そういうことですね。
ちょっと休みが今の時はあれなんですか、長くなっちゃう傾向があるんでしょうかね、みんな
今高値圏ですから、うん、あの一部の銘柄しかちょっとこう本当はどんどん行ってませんからね、うんうん、ですからあのそれがまあ横に広がりつつありますので、はい、またこれもね
じっくり
だと、じっくりっていうほどじゃないと思いますけどね
次アステラス製薬4503、はい、3月12日の寄り付き1980円で、本日全引け1998円、今日ちょっと続落ですけれども、その前23日に2セント日33円があります。
あそうか、
いいですね、
これもまあ堅調と堅調、武田の方がちょっと強いことは強いね、うん、今のところね、うん、まあそれがエーザイがもう、突飛高してますからね、
突飛高、
いやそうですね、うん、驚くべき、上がり方ですか、それにちょっとついていってほしいところだったですけども、まあちょっと、そうですね、そこまではないですけどね、まあ堅調じゃないですかね、うん、手堅く上がってるって形ですね、
続いて有沢製作所3月5日1129円、あ、有沢製作所は5208です。3月の5日に1129円で、今日は1100等円。この間の一番高いところは3月10日1178円。
これはちょっとあれですね、その後がちょっとかんばしくないですね、今のところね。
ないですか、
ね、そうですね、まあ、横ばいの状態がちょっとこれと続きますね、うん、今のところね。
続いて JR 西日本が9021、2月26日6785円で、今日全引けが7000飛び37円、3月19日が7178円まであります
。そうですね、順調な感じですよね。ちょっとあれしてますけど、まあ、いろんな企画を、新しい企画をやってますし、まあ、引き続きこう、なんて言いますかね、JR 西日本ブームというか、まあ、そういう流れですからね。あの北陸新幹線はもうちょっと乗車率が落ちたって話もあるん
で、
ね、
もうですか、早いですね。
普通の日乗ったら、
普通の日乗ったら空きだったっていう人がい
るね。本当ですか、
うん、でやっぱりね、データの出し方が違っているようで、乗車率は確実な多くないらしいんですよね。
ふーん、うん、
おかしいじゃないかっていう声がそれはありましたけどね。
へえ、うん、でもこれからね、5月連休とか、
ね、はい、まあ、そういう時には ね、あっちの方も後楽園じゃないけどありますね、兼六園とかね。
ああ、そちらにね、うん、行きますからね、
うん、続いて一個飛んで、はい、2月4日に出していただいた日レイ、2月5日に615円でしたが、うん、今日全引け663円、今日午前、2871日レイ、これ今日の午前中に668円つけまして、昨年来高値更新してきています。
こういう形がいいよね、じりじりじりじりとこう上がり続けてね。
これね、3月に上げていただいた銘柄、今金内さんが振り返ってもらったけど、3月に上げた銘柄、2月に上げた銘柄、まあ相場のあれもあるんだけど、はい、今でも非常に強くてボンボン上がってるのありますよね。3月に上げた銘柄ちょっとあれだな。
この日例はもうちょっとこれからね、夏上がってくれなきゃいけませんよね。
ね、冷凍食品とかね、
冷凍食品ね、まあでもいい感じですよね。これチャートほらなかなかいいよね。
ちょっと休みを入れたりしながらじわじわじわじわ
じわじわ、
あ、じわじわですね、じわじわ、
いいですよねこれ ね、 ね、でも冷凍食品夏だけじゃないですからね。
あ、そうなの。
1年中冷凍食品、
まあそりゃそうだけど、なんとなく夏がいいじゃないですか。
あ、いいです ね、
ね、
月曜日調理に頭にこう押さえつけて気持ちいいんですよね。頭にこう、
そういう使い方はしない方がいいと思います。
しない方がいいと思います。それで、あの方法
溶けると思います。
しいよ、ね、
相変わらず田山さんの銘柄はまあ堅調といえば堅調な動きをね、示すのが多いですよね。
堅調を持ってますからね、
はい、より堅調にするためにどうしたらいいか、はい、
うん、
それは全体相場を的確に占う必要がある。
あ、
その的確に占うためにはどうしたらいいか、
はい、
答えは簡単。大井川源太の投資カレンダー実践塾2015年4月号、これが今日発売なんですよ。今回の、
銘柄は出てるんですか。
銘柄はこれ言わないです。投資の王道基本線、
はいはい、
全体相場はどうなるか、
まあ、大事なことだね。
国際的な動きがどうなるか、そういうことですね、はいはい、外国人投資家に要注意、外資の動きがに惑わされるととんでもないことになる。4月相場は外資系のポジション整理で大混乱も、損を回避し利益を確保するにはこの手法、この投資ということで、まあ、具体的に損はどういうふうに回避しろ、こうなったらこうしろというのをこの中でいろいろ言っていただいてる。
外資系は何ですか、売るかもしれないってことですか。
いやいや、というか途切れるかもしれないし、あとヘッジファンドが5月決算ありますから、最後の最後まで買うことはまあ一般的にはありませんからね、
はいはいはい、
でそれで先に下がっちゃうと今度は逆に買い戻しも入ってくるという。
源太さんは人がいいね、引っかかったね、もう内容は全部言ったね。
ほら俺が不愉快な顔してる。いや、それだけじゃない、今はそれだけじゃない、もっと深くですね、どういうタイミングで、まあ、ポイントなんかありますよね。
北浜先生とは付き合わない
ようにしましょうね。何をされるか分かんないからね、ね、もう営業妨害みたいな
ことだ。ちょっと待って、
株が高いよ水曜日だ、これがまず間違いない
。4月はね、はい、やっぱ用心しなきゃいけないですよね。私はもう4月の記憶はね、あまり良くないですよね、うん、桜を見物に行った後、
はい、
株が下がるってことはものすごい多いんだから、これまで。
そう、桜を見物に行った後、あと財布を落としちゃうとかね、 いや、それ気をつけなきゃいけない。
財布を落とさないけど。
それは自己責任ですよ。
財布を落とさないけど。
お花見の時期要注意ですか。
市場がね、うん、荒れることがあるんですよ。花に嵐だからね。
ああ、それはありますね。
だから、源さんはね、その、ね、そこまでおっしゃいませんでしたけど、ちょっとね、うん、共通するものがありますよね。
そう、だからその時に、まあ、日にちで どの辺に注意するかとか、その具体的なところより、この DVD
の。それはいつ頃になってるの？
どうも、ダメだ。
でも4月って日経平均がその年の高値をつけることも多かった気がするんです
よ。それそれそれですよ。
それ
06年の、ね、4月って僕もう忘れもしない、ね、サブプライムローンバブルが弾ける1年前にね、うんうん、日本の銀行株が軒並み下げ始めて、
はい、仮場の時
06年4月桜満開、うんね、もう
お花見って帰ってきたら下げてたんですね。
そう、少し酔ってる時にね。本当
てるからですね。
そういう感じで、もうこの世のものと思えないぐらい美しいじゃないですか、桜が満開なんだから、うん、夜桜なんか見たらもうとんでもない感じがするでしょ、うん、それもう堪能してさ帰ってくるとさ、翌日から株が下げ始める。
まあ、その時に多分あの今回外資にしろ、まあ、年金にしろ一つの合図みたいなものが出ると思うん
ですよ。 そこですよ。
それをちょっと話してるんですよ。
そう、そうなんだから、いいじゃない。そうなんですよ、投資カレンダーというのはそういうものなんでございます。はい、はい。で、その投資カレンダーが今日発売。価格の方7560円。送料は別途いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。東京 03-3595-4730。それ具体的ですよ。言ってるんですよ。
なんだこの生殺し状態は。
4月の日はポイントで4日間もある。で、なおかつ、連休も来ますからね。
連休来ますね。
その辺の対応の仕方も、まあ、5月の投資ということでも、この中でお話しいただいております。ぜひお求めください。
はい、
右手に、北浜さんの投資の銘柄 DVD、
はい、
左手に投資カレンダーの DVD、うん、
両輪作戦でお願いします、うん、では北浜先生本日の銘柄、はい、
今ね、はい、あの酔った後って言いましたけど、ね、はい、その後にあんまりふさわしくないんですけどね、はい、あの札幌ホールディングです、
はい、はい、ね、い
や4号ですね。札幌ホールディングス
でもね、アルコールが入ってない。ノ
ン、あ、なんとかフリーってありますね。
ね、
札幌プラス。
はい、
あの、ブロスっていうのか。あの、これがさ、驚くべきことに、あの、特保ですよ。特保、
うんうん。
特保認定されて5月から売り出す。
はいはい、
これは大きいですよ。
大きいですね。
だって、飲めば飲むほど健康にいいって言うんだからね。うん、特保ってことは、
うん。そうですよね。
特保だよ、特保。
はい、
だから僕これ売れると思う。
お酒のくせに、お酒じゃないのか。
お酒じゃないんです
か。フリーですよ、アルコールフリーで、ビール味で特効なんですよね。
そうそう、
味だけ。
そう、
健康にいいんですよ。飲めば飲むほど健康にいい。
子供に飲ませなくちゃいけないんですよ。
いや、子供
に
飲ませなくちゃいけない。子供は他のものでお願いします。
いやいや、だってアルコール入ってないんだもんね。
いや、でもなんかやっぱりね、うん、子供は
だって科学的に言った時にさ、全然違うものじゃないですか。アルコールじゃないんだもんな、
うん。
だって先生さっき花見の話するとこうすぐ振ってこう
やってましたね。飲んでる、
ここで飲む風でしたからね。
でも大きいコップでしたよ。
それで札幌
か。いや、でもあれは事前のそれこそ新聞なんかの取り上げ多かったですからね。
そうです、これからだから5月売るでしょ、うん、まあ他社もあの出てきますけど、出てきますけどね、あの一応先駆けてますから、
うん、
あのまあもちろんこれからね暖くなってビールのシーズンになりますから、
うん、
ビールの方も売れるしね、
はい、
ということで株価がね、はい、結構底抜けなんですよね、これね。
札幌ホールディングス今日は479円6円高で全引けでした、うん、昨年12月3日が3日の週552円という高いところがあって、そこから押してきて460円ぐらい。
そう、この、そうそう、
戻ってないんだな
今。460円のところから少し上がってきた時、今日79円ですから、まあ、うん、もう少し下げても構わないですけど、まあ、ちょっと戻りかけたところっていうことですよね。
10月の安値から
とあの速報が加わるわけだから、
うん、
いいですよ、
ね、ええ、まあ花見は酒飲まれて やってられないですけど、
これはまだ花見の時は間に合わない
です。
花見は間に合わない、
間に合わないですよ ね、
そうですね。
花見は特効でアルコールフリーは関係ないと思いますけれども、
ええ、だって喉越しなんかやっぱりビールとなしだったらいい気持ちいいですよ、これ。健康にしかもいいんだ、再開言いますけど健康にいいんだよ。
健康はね、みんな健康になるためには
出たら我々これを飲みながら放送しましょう。
ああ、いいですね、いいですよ、僕やることないよな。
アルコールフリーですからね、はい、いいんでしょうけど、
それぞれみんな自分のお金で買ってきてもらって、
あ、そこがミソですか。
それです
、ね、繊維が結構あるんですよ。
あ、
繊維が、穀物繊維、
トウモロコシ繊維、でんぷんを使ってるんだから、いいんじゃないですか。だから
はあ。
でもうちの母なぜかアルコールフリーで酔うんですよね、
はい、
あれ気分ですかね
娘の真似をしてるんです
娘が酔っ払ってるので一緒になって酔っ払ってやろうかといい母です、
はい、ということで今日は札幌ホールディングス2501じゃあ次のコーナーいきます、はい、日々子のお告げのコーナーちょっと押しましたけれども、はい、全体相場の動向などを北浜さん源太さんだけではなくて僕が一番信頼している日々子に聞いてもらおうと思って
一番信頼している卑弥呼に聞いてみます。
それで卑弥呼はですね、数値それと言葉でですね全体相場を占っていただける、まあ最もその卑弥呼も、北浜さんが生みの親のようなものでございまして、はい、北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析書と、ね、
前回ちょっと心配でしたよ、
心配でしたよね、
うん、そうでしたね、
前回の数値で見ますと79までいってますからね、うん、
いや
今回は
今回はこれね本当にね数字がまたすごいんだよね、81になってるの、81
これはねちょっとね、ちょっと僕の記憶にないですよ、
そうなんですよ、
ないない81ないですよ、
ちょっとねちょっと
コメントは何と
か卑弥呼さんは日本語ではどう言ってるかって、まあ、数字的にはもうこれはもう本当に最大警戒ということですけどね、はい、上昇のペースが落ちてきました、うんうん、持ち株の 80% は売る準備をしましょう、
この前 70% でしたよ、
そう、うん、5日移動平均線を切って下降は確実 に売ることですと、退却を知らせる卑弥呼のドラの音が聞こえるかもしれません、耳を澄ましてください、だからこれはもうね最大警戒、
そう、これまでは
持ち株は全部売れっていうのが出てくるときは思いますけど、もう 80% は売る準備をしましょ う、
ね、そうでこの前は退却を知らせる太鼓の音でしたね、
そういうことですね、
ついドラになってきたもん、
そういうこと、
ね、これ緊張でした
ね、これ太鼓とドラは違いがあるんですか、
全然違う、
こ
ういう細かいところに気をつけないとね投資失敗しちゃうんだ、
ドラの音が聞こえるかもしれませんですよね、耳を澄ましましょうですよね、
ギャギャギ
ャって感じじゃないですか、そうやっぱりね危ない時はあれは昔からそうですよね、バカバカンってね、
そう
ドラが鳴ると救急事態ですよ、逃げるんですよ、
あそう
だ、うん、太鼓はまだ勇者なもんですよ、
うん、
そろそろ逃げるよ気持ちだよぐらいのもんでね、
そうそうそう、
ドラがバババ逃げないけどバババ、
そうそうそう、
そう本当です、
本当ですよ、
だから 80% って言ってるからね、
うん、
持ち株はというか全てあの全部売れっていうのが時々ありますけど、それは数字が、うんうん、低くてもそれ出る
ありますから、ありますね、そうですよ、でこの株価分析局と北浜産業の卑弥呼の決断を開発そして販売している瀬島校長にもいらっしゃっていただいていただきますので、これどう読めばいいんですか、
そうですね、まあ最終的には週足で需給を見ておりますので、週末のデータが入ったところで最終判断をいただくのが一番よろしいかと思いますが、まあ卑弥呼は警戒しているような水準に来ていると思います。
81ですよね。
急進しておりますのでですね。
校長これまで、まあ、毎日チェックされて当然ですけれども、81って記憶あります？
もっと上がありますので。
もっと上。
はい、
その時はいつでした？
それは
ですね、リーマンショックの時じゃないですか。
いやいや、この前の、
これは
異次元緩和の時ですね。あ、
水曜日としかやりませんからね。
そうですね。
うんうん、
異次元緩和の時は結構高いとこ言いましたでしょ。
うん、
この時は。
異次元緩和から2ヶ月後ぐらいですかね。
そうですね。
ね、そのぐらいですよね。
その時に、やはり同じように80の水準に行っております。
うん、で、はい、その後ずるーって言ったんですもんね。
はい。
校長、先週は上がってもあと1ヶ月ぐらいかなとおっしゃってたと思うんですけど、そうすると残りがだんだん短くなってくる
ということ
ですか。
あと3週間
そうですね、そういう先ほどお話にあったように月初月末が結構元気が良かったりすると、うん、4月の初め弱かったりすること結構多いですからね、
うん、
まあ、そこら辺も含めて警戒しておくことは必要ではないかと思います。
投資はね大金持ち相場を動かしてると言わないですけど、メインにつくのが上等であると同時に客観的に捉えなきゃいけませんからね。
そうですね、
客観的に捉えて常に、リスクを少なくする、
はい、7月からはボルガルールが厳正適用されますのでですね、
う
ん、その前に相当ヘッジファンドを金持って逃げようかな迂回しなければなりませんから、
ね、もう逃げてるっていうか、
そうですね、
あるんですよね、だいぶ出てるんですよ、
はい、
うん、まあ、そういうのもありますので注意していただきたいということ。それでこれね、この卑弥呼の会員になるともっと細かいいろんな相談に校長乗っていただくんですね、電話でね。
そうですね、
まあそれは後でお知らせしますけれども、
はい、
じゃあ全体相場はそういうことでちょっと注意にもしていただきたい。ドラですからね、ドラ。
そうですね、
太鼓、うん、じゃなくてドラ
ですよ。80 8割は現金化しておいた方がいいかもしれないと北浜さんのが作り出した卑弥呼は言っております。
卑弥呼はね本当にね信頼できますから ね、
ね、
は
いはい、売る準備って言って
ましたよ、特にね売りのね、その危険性をこう教えてくれるところではね、うん、これまで本当に的確でしたからね、うん、
やっぱりあの浮かれて桜見に行ってる場合じゃないかもしれないね。
いやね浮かれたくなっちゃうんだよ桜見に。
そうですよ ね、
ね、うん、ついつい ね、
ね、 ね
準備してから浮かれる。
あそうだね、
あそっか、
そうだ、
それが一番いいですよ ね、
そうだね、
浮かれるだけは浮かれようとしているっていうすいません
準備しておいてね浮かれる、
はい、さっさ出かけたくなるん
で
ね、
はい、それで校長、
はい、
まあ、全体相場、まあしょうがないですね、事実がこうなるとすればねそれを受け入れざるを得ないんですけれども、目を転じましてですね、小林から言ってみましょうか、
はい、そうですね、はい、今日はあの天のお告げを久しぶりにご紹介してみたいと思います。
天のお告げというのはどういうお告げがこの卑弥呼の決算出してるんですか。
まあ、基本的に業績根拠があり北山先生がいつも好きな出来高がこう増えたところを選んでくるというプログラム、うんうんうん、先生が作ったプログラムですから当然そうなるわけですよね、これで合格したのがコード番号6996日コンですね、
うんうん、
2月の6日ちょうどあの皆さんもチャートを見ていただくと分かるかと思いますが出来高は増えてるところです、うん、2月6日に合格しております、その翌日の寄り付き値が981円、その後の高値が1237円というふうになっております、う
ん、3月の20日18日ですか。
そうですね、
先週ですよね。
そうですね、13日ですかね。
あ、13日ですか。
3月の13日
日高値と、
はい、が1237円、この間の利益が256円ということですけれども、まあ、北浜の望遠顕微鏡、先生が作った北浜の望遠顕微鏡に聞いてみると、まあ、もうちょっと先にも
80
円台ちょうどこう1100円に
1回目の山をつける前ですね、
うん、それが押したところで、まあ、1回売っておくのも、うんうん、いいと
今のところ踏みとどまってるところですね、
うんうんはい、
踏みとどまってるところ、うんうん
はいね、ですからまあそこで売っても10万円は利益が取れたということになったと思いますし、1237円、ですと256円ですから、
ね、
25万6000円、
1ヶ月ちょっとぐらいの間にね、
まあ、25万6000円全て取るというわけにはなかなかいきませんけれども、
う
ん
まあ、そういう、
はい
ね、
10万以上
この急騰したところ逆に売っちゃいそうですよね2月6日のとこなんて。
そうですね、ずっとでも押してきたところですからね、うん、値幅だけ見てる人は大体いつもそうなっちゃいますよね、う
ん、それなおかつ先ほど校長が言ったようにね北浜の望遠顕微鏡っていうのがあってソフトが入っててそれをクリックすると売り時かどうかまで教えてくれるんですよ。
そうですね、先生どうですか。
この
1000円ここら辺は1回売りですね。
ここは、まあ一度は売りだったですけど、そこからまた戻しましたですからね、はい、あの非常にいい形にはなってます、は
い、ということで、あと1分ほどなんで、この私も卑弥呼の決断株価分析と使いたいって方はどうするんですか、はい、
利用料が月々19800円、詳しい資料を用意しておりますので東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います
ね。非常に厳しい折りかもしれませんけどこういうのを使って儲けていただきたいですね、
うん、
あと北山さんの銘柄ね、
いやもうぜひね期待していただきたいと思います、
ね、それでのんびり、来週今週末あたりでしょうかね。
のんびり
あのあれはお花見屋、
あ、お花見ね。そうかそうか。
お花見に行く前に備えて、はいはいはい
ね、お花見に行く前後ですね。
いろんな準備しながら、はい。はい
うんはい、ぜひね、優雅にやっていただきたいと思います。ということで、北山さん、源太さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。